皆さん、こんにちは。4月4日、第464回の道草より道気まぐれラジオです。4月に入りまして、前回はご挨拶をしましたけども、今日から、通常のラジオに戻りまして、今日はゲストの方に来ていただきました。写真家の広田雄介さんです。広田さん、こんにちは。
どうも、ご無
どう
沙汰
も、
し
こん
ま
に
す。
ちは。
こん
い
に
や、
ち
こちらこ
は。
そ。広田さんって言って、これ失礼、ごめんなさいね。大変失礼な言い方ですけども、広田さんって言っても、まだ誰だろうっていう方が多いと思うんで、ちょっとご紹介をしなきゃいけないなと思ってるんですけども、僕と広田さんとの出会いは、確か、ノエビアさん、ノエビアのグリーン財団
そうですね。
ね、
はい。
あそこ
の、
で、
山の教室っていうプログラムで
そうだ、そうだ、
ご一緒させていただきま
ねえ、
した。
竹内くんがやってるやつだね。
そうですね。
ね。
プロ登山家の竹内弘隆さん。すごい大先輩で、いろんなことでお世話になってるんですけれど
なる
も、
ほど。はい。
はい。その竹内さんのさらに師匠が今回はいらっしゃるっていう、そういうお仕事の依頼をいただいて、緊張しながら行って、お会いしたのが桜井さんだったというわけです
な
ね。
んか、難しいことを言われちゃうけど、ね、大先輩のが俺の教え子っていうと、俺すげえ年を感じるけどさ。まあ、竹内くんのことをご存じない方はちょっと言っとくと、世界に8000メーター以上の山が14あるんだけど、それを全部登った唯一日本人の、日本人で唯一登った人が竹内弘武君で、実は、私がやった昔やってた子ども体験教室というのの参加者でね、その後国際線大学校の、リーダーもやってくれたりして、まあ、ICIC スポーツに就職するのもちょっとお手伝いしたりしてるんでね、はい、そういう彼がそのノエビアグリーン財団の山の教室やるので、手伝ってくれって言われてお手伝いをしたら、カメラマンで広田さんがいたと
そうです
いうこ
ね。
とです
は
よ
い。
ね。はい、で、今日お越しいただいたのは、まあ、とってもヒロさんの映像は美しいのと同時に、
ありがとうございます。
ね、山の写真だけじゃなくて、銅像、ね、楠木正成とかね、
そうですね。
写
ちょ
真
っと
と
一体何の話かっていうのは、声だけだとお伝えしづらいんですけど、
か。
まあ、いくつか撮ってるモチーフがありまして、まあ、一つは山とアウトドアね。で、あとは、それプラス、単純なアウトドアとしての、日本の山っていう以外にも、いわゆる信仰の山っていうんですか。日本には、山に神様がいますよ、みたいな、そういう考え方が昔からあって、で、そういう、なんでしょう、山岳信仰がある国っていうのは、それこそ竹内さんに伺ったんですけど、まあ、日本とチベットしかないということで、
あ、
非
そ
常
う
にな こう
の。
ユニークな、はい、考え方なんですよね。で、長らく僕、カナダでそういうアウトドアのガイドの仕事とか、山岳スキーガイドの仕事とかいろいろやってきたんですけど、そういうの帰ってきてから、やっぱりその日本独自のそういうモチーフって何かなって思った時に、まあやっぱりそういう他のヨーロッパとかカナダとか欧米にはない山の見方っていうのがそういう、いわゆる山岳信仰とか、まあ、霊山って言われるもの。まあ、そういうものをこう、撮ってて。で、そのつながりでいろんな神社さんの写真とか、映像を撮らせていただいたりっていうお仕事も今やってます。
今の本業は、まあ、カメラマン。
そうですね。カメラマンが今の今年とかはもうカメラマンが8割。で、残り2割がさ、山のガイドのお仕事って感じですね。
以前最初にお会いした時はね、だいぶガイドの仕事もやってらっしゃるなんてことをおっしゃって
そう
た
です
けど
ね。
ね。
はい。で、登山ガイドとかスキーガイドの、バックカントリースキーのガイドもやってるんですけど、多い時はその、訪日外国人、いわゆるインバウンドで、日本にこう遊びに来る、外国人の方々を対象に、主に山岳ガイド、まあ、隙間ビジネスみたいな感じで、あまりされる方がいなかったんで、日本人のガイドで。そういうのやってたんですけど、まあ、コロナになって、外国人の方来れなくなっちゃって、まあ、なんかちょっと違う仕事したいなと思って、まあ、カメラマンを今は本格的にというか、メインで仕事をしてたって感じですね。
でも基本最初のスタートはそのアウトドアだとか そういう登山だとか
そうです
山
ね。
の写
はい。
真がスタートだったんでしょ？
それとか、あとはスキーとかスノーボードの写真ですね。はい。
なるほど。ね
それこそ、佐々木明さんってい
え。
う、まあ、アルペンスキーヤーが日本で一番速いと言われている、そういう、オリンピックにも出た方なんですけど、佐々木明さんの写真とか、まあ、日本で一番速い人類を撮ってたみたいな
面白い。
ことなんですけ
など
、
るほど。
まあ、最近、ずっと先ほどもね、おっしゃってた、銅像の写真、撮り始めたっていうことあるんですけど、で、銅像の写真撮ってどうするんだっていう、あるんですけど、カナダで仕事して、日本に戻ってきたときに、今からまあ、7、8年前なんですけど、カナダの友人を、東京案内、見物のね、案内を。で、皇居、あるじゃないですか。あそこって今、東京の、コロナ前まで観光地の中で一番、浅草と並んで一番こうメジャーなとこだったんですね。で、そこ行くと、かっこいい銅像が今でも立ってるんですけど、案内がてら、たまたま持ってたそのデジカメで撮ったら、すごいかっこいい写真が撮れちゃって。
それが楠木正成の銅像。
そうです。銅像ですね。まあ、楠木正成ってあまり今はメジャーじゃないんですけど、明治、大正、昭和の初めぐらいまでは、日本人が、こう、3歳の子供からおばあちゃんまで、尊敬する人は誰ですかって、なんか聞いた、外国人が聞いたってアンケートが、なんだっけ、明治3年ぐらいに取ったアンケートがあって、それで、9割9分の人が、楠木正成って答えたっていう、そういう外国人が、明治3年ぐらいに残ってるんですね。まあ、それぐらい有名な人なんですけど、今も全然ね、知られてないんですけど。
あなたの、ホームページのトップの写真は、その銅像だよね。これ
そうで
そう
す
でし
ね。
ょ？
はい。
楠木正成の乗ってる馬から、馬の、なんていうの、眉毛が、こう、火が吹いてるような、
ああ、そうですね。
す
はい。
ごい、これはでも、作ったんではなくて、作ったというか、銅像そのものに加工したんであって、写真そのものは銅像だよね。
そうですね。銅像の。でね、今おっしゃった、今トップページになってる写真だけ、最近作ったんですけど、それだけね、ちょっと、CG っていうか、そういう加工を入れたもので、その写真以外は全部、いわゆるストロボだけで撮った写真なんで、一切加工はしてないんですけど、
すごいよ
はい。
ね、これ見ると。
もうめっちゃかっこいい写真、写真っていうか、銅像自体がまずかっこいいんですけど、肉眼で見ると、台座がまあ2メーター近くあるんで、ちょっと肉眼で見ると離れた位置からしか見えないんですけど、まあ、それこそ僕がスキーヤーとかスノーボーダー撮ってた時の望遠レンズ、400ミリとかの望遠レンズとかで三脚で固定して撮ったりすると、肉眼では見えないぐらいこう精巧に作られてることがわかるんですよ
なる
ね。
ほど。
で、今までそういう最も速いスピードで動く人類を撮ってたんですけど、そういう技術とか、オートレートを撮る技術で、そういう全く動かない、全く喋らないものを撮ったらどうなるんだろうみたいな、やってみたら、意外とこう、かっこいい、もう、すごい写真が撮れちゃって。
ぜひ皆さん、後で、広田さんのホームページの URL を貼っておきますんでね。これね、なんだ？ご購入希望、ショップっていうところの写真の例があるから見るといいよ。
はい。
すごいもん。だって、これ月に照らされた楠木正成像だよね、これ。
そうです
す
ね。それは
ごい
夜
な。
中の2時とかに行って、撮影したんですけ
よ、
ど、
警察に呼び止められなかった、2時に行っ
そう
て。
なんですよ。まあ、7、8年撮ってて、計4回ぐらい職務 質
やっ
問をさ
ぱ
れたん
り。
ですけど、
ちょっと怪しいよね、夜中の2時に行ったらね。
そうなんですよね。まあでも最近はもう仲良くなっちゃってみたいな、顔見知りになっちゃってみたいな。あまりこういうことは公の電波ではいないんですけど。
すごいな、でも。で、こういうのを通して、そういう、なんていうの、信仰だとか、そういうもの
はい。
に、関わる仕事が増えてきてるってこと？
そうですね。やっぱりなんか海外にいた人って日本帰ってくると結構日本が好きになっちゃう人って、友達でも多いんですけど、なんか、 あとは年取ってくるに従って、
う
昔僕は金髪に頭してたりとか、
ん。
スノボーの頃なんで、ヒップホップとかパンクミュージックとかそういうの大好きだったんですけど、その反動で、年取ってくるとやっぱり日本っていいなって思い始めて、神社とかですね、そういうところで。で、それこそこの銅像を撮ってたご縁で、一回明治神宮の武道場で写真展をさせていただく機会があって、普通、明治神宮で写真展なんてさせてもらえないじゃないですか。そんな話聞かないですよね。ですけど、この写真がご縁で、させていただけることになって、で、さらにはその写真展に来てくださった方々のまたご縁で、なぜかちょっと、今のですね、上皇陛下ご夫妻のご即位、30年記念っていうのがあって、それが要は平成30年ですよね。そういう、お祝いする行事があって、そこに、私ごときものがよ、カメラマンとして、お声掛けいただいて、はい。で、これは、令和なら、令和の、今上天皇、今の陛下ですよね。それがご即位されるときにも、また、皇居で、嵐がこう、吹いたんです。はい。あの時も、読んでいただいて、
写真撮ってたの？あの時。
そうなんですよ。ご奉仕させていただい
そ
て、
うなの。
はい。で、そういう機会が。まあ、全部これもね、この楠木正成像を撮り始めてから全部、はい。
すごいな。
で、もともとそれこそカナダに行ってる時は向こうにアウトドアの仕事で、だけでやっていきたいなと思ってたんで、カナダに永住権取って向こうでヘリスキーガイドとかしながらやるの、一生楽しんでいくのが夢だったんですけど、まあ、精一杯やったんですけど、なんかそっちの方にあんまりこうご縁がなくて、どんどん日本に帰る方にこう、動きがしちゃって、で、初めはちょっと残念だったんですけど、まあ帰ってきてからそういう新しいことを始めたら逆に自分がそのアウトドアだけやってたら、まさか皇居でそういう式典で写真を撮らせていただく機会とか
そうだ
ない
よ
んで、
ね。
はい。
そう。で、今そういうので、ほら前、僕は竹内君から話は聞いたんだけど、天
はい。
岩戸神社であ
、そうで
爪
すね。
の
はい。
ハローなんて。
その話は、今から2年前の、令和2年の6月に、たまたま、九州の宮崎県、高千穂町というところがあって、高千穂っていう地名、九州に2つあって、もう1つ高千穂峰という山が、霧島連山のところ、鹿児島と宮崎の県境にあるんですけど、そこではなくて、宮崎県にもう一つ高千穂町という町があるんですね。で、そこが山の中にある町なんですけど、日本神話に出てくる古事記とか、本書記とか、はい。そこに出てくる神話のふるさとと言われているところで、で、そこに有名な神社で天岩戸神社っていう神社があるんですね。で、皆さんご存知の天照大神がこう洞窟の中隠れちゃって、世界真っ暗になりました、みたいな、ありますよね。あそこの現場の場所なんですけど、で、ただ、その天岩戸がどこにあるんですかっていうのが、日本全国で何箇所か、ここが天岩戸ですみたいな名乗りを上げてる場所がいくつかあるんです
な
ね。
る
で、
ほど。
どれが本物かとか、こういう話はあるらしいんですけど、まあ、高千穂の天岩戸はそういう神話のふるさとにあるっていうことと、すごい歴史が古いので、まあ、本物かどうかとかじゃなくて、すごい有名なところなんですね。で、そこの、まあ、ご神体の洞窟の、に、お参りしてるときに仕事で行って、で、そしたら、そこの宮司さんが、昔からその天岩戸に、洞窟にしめ縄をかけたいっていうふうに思ってたんです。
なるほど。
しめ縄って、
わかります。神社とか
神
に
棚とかに。
飾ったやつね。
そうですね。はい。麻とか稲穂で作るんですけど、魔除けの意味らしいですね、あれって。で、あれが、古事記を読むと、その天照大神が出られた後に、しめ縄をそこにかけましたっていう記述が書いてあるんですね。だけど、はい。宮司さんそこで生まれ育って、子供の頃から天岩戸見てたんだけど、うちの天岩戸にはしめ縄がかかってないっていうのがすごい残念だったらしくて。
なるほど。
で、なんか、大人になって、宮司になったら、自分の代で締め縄かけたいってずっと思ってた、そんで。で、宮司さんになられてから、その地元の工務店の方にそれをお願いして、作業してもらったんですね。したんですけど、その、天の湯とか結構断崖絶壁にあって、アプローチが、まあ、一見して難しいところなんです
な
よ。
るほど、なるほど。そういうところを登るのが得意な人たちに出会えたわけだ、あなたを通して。
そうなんですよ。で、その工務店の人にお願いしたら、そこの入り口にもたどり着けないんで困り果ててて、で、たまたま僕がその山登りやってるっていうのを、その宮司さんが知ってたんで、まあ、広田さん、あそこにしめ縄かけられないですかねみたいな感じで、その、眺めるところから、まあ、距離にして200メーターぐらい先に、その断崖絶壁にその天の岩戸らしき、そういう影が見えて、で、森に覆われてて、うっそうとしてたんですけど、その時に。まあ僕一人じゃ無理ですけど、まあその大先輩で世界的な登山家がいるんで、その方とグループに頼めばできないことはないですよ、みたいなことをですね。
で、実際にやったんだ。
そう
ねえ、
ですね。そ
で、
の
かかった
後、
んだもんね。
東京に戻って、早速その竹内さんにお話しして、で、たまたま竹内さんその時エベレストに遠征に行く年だったんですよ。で、だけど、ちょうどコロナになっちゃって、遠征に行かれなくて、6ヶ月くらいその予定、3ヶ月くらい予定が空いたらしいんですね。
なるほど。運が良かった。
で、めっちゃお忙しい方だから、普段こんなことをお願いしても来られないだろうなと思ったんですけど、運よくその遠征が中心だったん で、
なるほど。
そして、こんな話、恐る恐る聞いてみたんですよね。そしたら、結構食い気味に竹下が、何その話みたいな感じで、もっと聞かせてみたいなことで おっしゃっていただいて、で、それで竹内さんと、あともう一人、天野和明さんっていうですね、ちょっと前まで石井スポーツの登山学校の校長されてた、まあその方も世界的なクライマーなんですけど、その二人にお願いして、で、その後8月に2回ほど調査をして、で、ただ前人未到で神話以来誰も入ったことがないってされてるところで、今まで撮影も許され、それこそ NHK も断られたし、イギリスの BBC も撮影が降りなかったっていう場所なんですけど、
なるほど。
なぜか廣田雄介は撮って OK ですよっていうことで言わ
おお、
れ
す
て
ごい。
で、ちゃんと何があるかわからないんで、みそぎってご存知ですか？
滝に打たれたりするやつ
そう
ね。
ですね。神道でいう汚れを払うために、神聖な場所に入るために、水でお清めをするんですけど、ふんどし一丁になって、竹内さんと天野さんと、で、宮司と一緒にその岩戸川というですね、その非常に綺麗な清流があって、で、そこでお清めをして、祝詞と唱えて、ふんどし一丁でその川で入って
滝に打たれた。滝を打た
滝
れ
に
た。
はないんですけど、その結
川の
構そう
中
いうせ
で。
せらぎがあって、肩まで使って、で、そういうこと、儀式をある程度全部やってから、調査に入ってですね。で、まあ、ルートファインディングして、まあ、お二人のおかげで、現地調査はして、まあ、入るんじゃないかなという可能性だけが分かって、
なるほど。
で、その後、11月に、12月の終わり頃に、お祭りが、新しいお祭りがちょうど生まれまして、そのしめ縄を張るというお祭りですね。
儀
で、そ
式
の
だな。
張るの間で一連のその顛末を捉えた映像作品を僕がちょっと作りまして、ドキュメンタリー映画で。
なるほど。
で、クラウドファンディングで、それ、お祭りのクラウドファンディングでやったんで、それの返礼品として今作ったんですけど、この5月、6月から日本各地の神社とかお寺さんで、その上映会をいろいろさせていただきたいなと思ってて。
なるほど。山梨はないの？近くで。
そうですね。もう日本各地でさせていただきたいと思ってるんですけど、まずはその、山梨、甲斐の国ってね、昔は言われてまして、その甲斐の国、面白いことにですね、一緒にしめ縄張ってくれた天野和明さんの故郷が今、甲斐の国の甲州市に住んでるんですけど、高千穂に行ったらですね、その甲斐の国の由来っていうのを聞いて、で、その昔、今でも高千穂にその甲斐さんっていう同じ字
同
を書
じ字の
く、
甲斐の。
そうですね、甲斐性の甲斐、甲斐さん、 いや、ものすごい住んでるんですよ、今で
う
も。お
ん、うん。
墓見るとほとんど甲斐さんって書いてあって。
へえ。
その甲斐一族の発祥が、その高千穂だっていう伝説があって、確かなんかその富士山の神様の木の花咲夜姫に仕えてた一族が確かその甲斐一族
う
で、
ん。うん。
それが、その方々が、木の花咲夜姫と一緒に甲斐の国に行って、で、富士山には木の花咲夜姫が祀られて、甲斐の人たちが、甲斐一族が作った国なんで、甲斐の国って呼ばれるようになったという、まあこれ伝説なんですけど、ってのがあります。甲斐の国といえば、武田信玄公で、天野和明さんが信玄公を大変尊敬していて、
なるほど、
その昔、ヒマラヤの8000メーターの山頂を登った時は、お祝いでいつもその風林火山って書いた、その武田家の菩提寺で、エリンジですね。臨済宗でしたっけ？お寺があるんです。そこの、手拭いをこうバーンって山頂で広げて写真を撮るのが、彼のその習わしになって。はい。で、去年と今年がたまたまその信玄公500年祭っていうのをずっとお生まれになってから、
そう
ぐらいの日
ですね。
だったんで、NG さんには全然その知り合いないんですけど、あちらの方で上映会をさせていただけないかなと今ずっと思ってま
なる
し
ほど。
て。
そっか、まあ、じゃあ、なあ、そっか、わかった。エリン、じゃあ、山梨ではエリンジでやりたいけど、まだ決まってはいないと。
そうなんです
そうか。
よ。
じ
エ
ゃあ、
リンジさんにもコンタクトを取ってないって
ない
う
るほ
状
ど。
況なんですけど。
じゃあ、このラジオを聞きの皆さんで、山梨県の甲州市にあるエリンジさん、臨済宗のお寺さんだね。エリンジさんに、縁のある方はぜひご連絡をください。
お願いします。
なんとかエリンジさんで上映会をしてもらえると、私も見に行けるので。
お近くです
ね、でも、そういう縁をつないで上映会ができるといいですよね。
もう嬉しい
ね。
限りですね。
ぜひ。
信玄公にちょっと見ていただきたいです
な
ね。
るほど。
お
なる
祝い
ほ
の
ど。
ためにですね。はい。
もし、縁のある方、ご知り合いがいる方がいらっしゃれば、
はい。
ぜひ、とりあえず私のところへご連絡いただければと思
よろ
い
し
ま
くお
すの
願い
で
しま
ね。
す。
そうですか。ありがとうございます。すごいね。壮大な仕事をしてますね。
そうなんですよ。これもね、自分が思っても見なかった方向で、もともとアウトドアで一本でやっていきたいなと、カナダに住みたいなと思ってやってたんですけど、それこそ、今の上皇陛下のご即位30周年記念の撮影の時に、MISIA さん、歌手の、ミッコさんが、君が代だったっけな、なんか、
君
出
が歌
演
っ
ポーズ
た。
歌われてたんですよ。で、それで後からそのスタッフの方に聞いたんですけど、まあ素晴らしい歌だったんですよね。そしたらなんか MISIA さんは、今 R&B で非常にこう有名なんですけど、その昔なんかアイドルとしてデビューしたくて、で、特に松田聖子さんの歌真似がすごい上手で、松田聖子さんみたいになりたかったらしいんですね。
なるほど。
で、そういう歌ばっか歌ってたんだけど、全然芽が出なくて、ある時プロデューサーが、そういうんじゃなくて、こういう今流のなんか、ヒップホップとか R&B とか歌えないの？みたいな感じで。で、ご本人はしぶしぶそれ全然興味なくて、いやいや歌ったら、これいいねみたいな感じでプロデューサーに目に留められて、
なる
それ
ほ
からそ
ど。
の、松田聖子になる夢を諦めて、今の道に進んで大成功する。
そうか。あなたもじゃあそれを聞いて、ね、自分の思いとは違うけれども、そっちで行こう
そ
と。
うなんですね。はい。
そうですか。わかりました。すいません。あっという間にもう25分近くになってしまいまして、お話。ね、でも本当に素敵な写真がたくさんあるんで、ぜひ皆さんホームページを見ていただけるといいなと思います。すいません。今日は急遽お願いをしまして、
い
ね、ご
えいえいえ、
出演いただき
ご
ま
無
し
沙汰
て。
でお話できて嬉しかったです。
本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
というわけで、実は今日、急遽、ひろさんとちょっと連絡を取ったような、そんなお話で、じゃあラジオ出るなんていうことで、今日はご出演いただきましたけども、本当に、すごい素敵というよりも、すごい写真がありますから、ぜひ一度、ひろたさんのホームページ見たりしていただいて、で、ぜひ、山梨でなくても、エリンジと何か縁のある方がいらしたら、ご連絡いただけると嬉しいな、というふうにすごく思っています。また、 カメラマンとしてだけでなく登山ガイドだったり、まあ、あの人としてもすごく素敵な方ですのでね、あの何かご縁があればカメラマンとしてお仕事を依頼されてもいいんじゃないかなって思ったりもしています。ということで今日はこれぐらいで、また